でいっぱい、まるまるタッチ。小森子どもクリニックベビーマッサージタッチケア講師の小森千秋です。
はい、そしてお相手は水野由紀です。千秋さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、前回からの続きということで、今回は反りが強いとというお話になるそうなんですが、反りが強くてこう受診されるパパとママもいらっしゃるんですね。
はい、そうですね。なんかこう、昔はおじいちゃんおばあちゃんもいる時代があって、まあ多分こう聞きながら大丈夫大丈夫っていうのがあったと思うんですけれども、今まあ、まず反りが強いと何だろうって、まあびっくり驚かれる方もいらっしゃいますし、あとこう、やっぱりこう、まあインターネットの情報が溢れる中で、あとこう、発達障害っていう言葉もこういろいろ今、世の中ではこう広まってるってところがあって、そこでこう検索されてご心配になられて、どうしようっていう相談される方も多いですね。
お子さんの年齢的にはどのぐらいの時に相談が多いですか？
そうですね、意外とそれが強いってなると、本当まあ小さくて2ヶ月から、まあ大きくてもまあ1歳とか、まあ、それ以上になると本当、まあ、それ以外の、まあ、ご相談がなってするんですけれども、まあ、言語化ができてない、まあ、赤ちゃんの世代の、まあ、ご相談が多いですかね。
はい。で、実際じゃあそうした、ご相談があった時に、検査などはこれだけちっちゃいとできるんですか？
あ、実際は、まあ、検診でよく行われるような、普通にまあ、その月齢の、まあ、発達、その成長段階の先生がこうチェックをするんですけれども、まあ、それで問題なければ、あと発育に、基本は発育に問題がなければ、の様子見ましょうということが多かったりしますね。
そうすると、ここでまた、保護者の方たちというのは少し不安になるわけですよね。
そうですね。でも、反り強いんだけど、みたいな。
そうですよね。うちの子ちょっとよく反ってるんですけど、でも何でもないって言われて経過見ましょうって言われた、ここがまた不安。
そうですね。
なんですよね。
どう関わったらいいんだろうって多分思って帰られるのかなって。はい、こっちも大丈夫かなって。年間のお手伝いできることは、本当は、ね、一声ちょっとお声かけできればよかったなと思いながら。ただすみませんって感じなんですけれども、その時にお答えできなくてね。ということで、今日もこちらでなんかお役に立てることをお伝えできればなと思ってます。
はい。さあ、この反りが強いお子さん、どのように対処していったらいいですか？
そうですね、まず前回ちょっとまあ、股関節脱臼でちょっと抱っこの仕方についてお話をお伝えしたと思うんですけれども、まず抱っこをするときに、まず安心感をまず与えるってことって大事だと思うんです。反りが強くなると、やっぱり抱っこしようとしてさらに反りが強くなっちゃうっていうのをこうお見かけする場面が多いので、やっぱり抱っこかなっていうのがあるんですけれども、赤ちゃんって最初、どこにいますか？
お腹の中から。
お腹の中にどのくらいいましたか？
10ヶ月ほどおりましたね。
そうですね。はい。10日ですね。
はい。
で、10ヶ月、どんな状態でいますかね？伸びしてます？
いや、もう、くるんと丸くなってますよね。
そう、そのくるんです。なんか、アルファベットの C みたいな形ですよね。
はい、
状態で、栃木10日過ごしてるってことなんですけれども、その状態からまあ、生まれて、さあ、地球の世界へようこそ、みたいなところから、なんか、窮屈じゃないって多分、本人の中では、もしかしたら感じる部分があるかもしれないんですけれども、今までこの、まあ、なんだろう、こじんまりした、そのお腹の世界から、いきなり、なんか、広げれば広げるほど手も伸びるし、みたいなところ。ありますよね。なんかまあ、私たち、こう、もう、大人になって成熟してってところで、 逆になんかもうわからない状態で、さらにわからない場所で、
う
ん、で赤ちゃんなんです。これからその発達して、その神経も発達して、いろんなこと発達していく中で、不安不安不安の中で、じゃあやっぱり安心に近づけるには、うん、一旦その、まあ、お腹の状態に近づけるっていうのもまた安心なところではあると思うんですよね。
はい。
で、ってなるとやっぱりこのお腹の中にいたこの C の感じですよね。まあ、丸まった感じを、うん、まあ、お母さんとかお父さんとかでこう、環境で設定していくのも大事なんじゃないかなって考えます。うん、はい。で、ね、新生児期とか、まあ、1ヶ月、2ヶ月ぐらいまで、おくるみってあります、ね。
はい。
で、かわいいですよね。
はい。
何のためでしょう。
見た目がかわいいからっていうところももちろんあると思うんですが、うん、やっぱりこう、包まれてると、安心するっていうところですか？
そうなんです。やっぱり安心するっていうのがあるので、うん、おくるみ巻いてあげて、まあ、もちろん、その、保温とか保護の意味ももちろんあると思うんですけれども、はい、うん、やっぱりこう包まれるってところで、うん、お腹の中にいた時の状態にちょっとでもこう近づけてあげて、赤ちゃんがその寝てくれるってところで、またそれでサイクルが待って、その成長発達につながるってところが大きな意味合いなんじゃないかなと思っています。
うんうんうん、で、この中に出てきて、急に環境変わるわけですもんね、赤ちゃんにしたら。
劇的な。
劇的ですよね。なので、ちょっとずつじゃあ、今のこの世界に慣らしてあげるといった意味で、おくるみはそのクッション材になるわけですね。
うん、そうですね。本当なんかおくるみっていいなーって。まあ、見ててもっと可愛いし、あるんですけれども、なんか本当まあ、私が初めて子供産んだ時に、産院さんでそのおひな巻きを、知ってます？おひな巻きって。
いや、初めて聞きました。
なんかもうおひな様みたいに、
はい。
こう、ほんと一枚のタオルで、うん、くるくるくるって眉玉みたいに包まれるんですね。
うん、
ぐっすり寝てるんです。で、それ見て、はーって思って、あ、こんなに、なんだろう、きつく巻くっていうのもおかしいんですけれども、うんうん、なんかそれこそ普通のおくるみだと、もっとなんか、パサパサパサッと感じのイメージになった
り。そうですね、ふんわり巻くって。ね、もちろん、密着はするんですけど、キュッとよりも、まあ、そうっていうか、沿わせて巻くみたいな。
あ、そうですね。
イメージがありますよね。
で、おひな巻きだとさらに、もっとこう、ほんと、眉になっちゃったのって感じで、顔だけしかこう、顔が出て、もう、なんだろう、から、手足はもう、タオルの中に包まれて、むしろキューってなった状態で、ちょっと身動きできなくて大丈夫かなぐらいの感じで巻かれるんですけれども、赤ちゃんにとってはすごいやっぱり安心材料になってて、
つい最近まであれですよね。だからお母さんのお腹の中でそういった状態だったっていうことなんですよね。
っていうのですごい寝てくれるなっていうのでずっと、新生児期とかは、巻き巻きしてたんですけど、まあそれ以外筋肉とか発達して、意味がないくなってくるっていうところまで本当、巻いてあげるのも、まあ逆に、まあ、赤ちゃんも寝れるし、うん、まあお母さん自身もちょっとこう、産後の本当、お疲れがあると思うので、
はい、
お互いにとって本当、いいかなっていうところがあるんですよね。で、ね、まあ体は包まれて、まあよく寝るってことは、やっぱりこの発達はすごいこう、まあ、いい発達につながるっていうのがあるんですよね。うん、で、そこを、まあ、前提として、まあ、やっぱ、心地よさが一番大事なんです。で、それで、やっぱりこう、不安だと、はい、まあ、例えば、包まれてない、くるまれてないってなると、うん、なんかこう、なんだろう、ピーンとした状態になったりもするんです。で、
はい、
やっぱりこう、ピーンってなると、こっちもびっくりしちゃったりとかすると思うんですけれども、うん、ピーンってなっちゃった時に、
うん、
じゃあどうすればいいのみたいな。
そうですね。
ピーンとして、
うん、
ピーン、どうしようでピーンなんです。
それは、保護者側、抱っこしてる側の不安も伝わるってことですか？
そうなんです。で、実は、ピーンとしてるとどうしようってなった瞬間に、
うん、
まあ、保護者側も力が逆に入っちゃうんですよね。
ああ、わかります、
うん。で、しかも話しちゃうんです、なぜか。怖いって。
あ、
てると。
そうかもしれませんね。ちょっとこう怖いものを話す感じはありますよね。
怖いって言って自分の体から、なんか、自分の体より外の世界にこう、赤ちゃんをこう、映しちゃってるってところが意外と見受けられるので、あと怖いと思っても、むしろ、ぎゅーって近づけてあげると、さっき言ったその最初のおくるみの状態に近づくので、意外と安心したり、なるので、
うん、
怖いんじゃなくて、包んであげてくださいね。
勇気を持って包み込む。はい、
そうですね。
ですね。
で、そうなんです。で、実際、私がその特別支援学校で、まあ、脳性麻痺のこととか、いろいろまあ関わってきた中で、彼ら、まあ、反射が、赤ちゃんの時の反射が残ってる状態が、まあ、あったりもするんです。で、例えばその、なんだろう、こう、もろう反射とかって、こう、びっくりした時にこう、両手、外にバーって、バザーみたいな形になっちゃったりとか、あと、その緊張性軽反射って言って、こう、ちょっとこう、顔の向きと、例えば足の向きが逆になっちゃったりとか、いろいろこう反射、まあ赤ちゃんの時はあるんですけれども、まあそれが、まあ、消失されないまでないっていう状態が、まああったりするんですね。障害がある子とかは。で、その中でも、やっぱりそのピーンってなっちゃう時があって、でもそれで、まあ自分の経験から、そういう時も、ちょっとポイントがあって、やっぱりこう丸めてあげるっていうのが、戻れないので、反射になってから、ピーンってなってから。で、ゆっくり、まあ彼らに対しては、その、ゆっくりその、なんだろう、自分のその、例えば、胸とか、おへそとか、正中って言うんですけれども、に向かって、なんだろう、こう、あ、そうだ、お洋服を畳む感じっていうのが分かりやすいですかね。こう、ゆっくりゆっくり、全体をこう、真ん中に持ってってあげる。で、足もその、お腹の方に、で、持ってってあげると、こう、丸まるので、そうすると意外と落ち着いて、その緊張が解放されて、ふわーっていう感覚になるんです、ね。
やったことがない私からするとですね、うん、その緊張している体をこう、うん、真ん中に寄せていくっていう行為自体が筋を痛めるのではないかとか、うん、ちょっと不安にもなったりするんですが、うん、そのあたりはいかがですか？
最初、例えば難しかったら、まあ、って言っても赤ちゃんなんですけれども、赤ちゃんに対しては、例えばなんですけれども、ピンってなったら、腰、足の付け根というか、を、なんだろう、何がいいんだろう。例えば、うん、腰の折り目の部分っていうのもおかしいんですけれども、うん、腰のあたりから、自分自身の体を近づけて腰のあたりからこう、パタンとこう折りたたむ感じっていうんですかね。
イメージとしては。
そうなんです。結局、棒があるじゃないですか。
一本の棒が。はい。
なんだろう。折りやすいのって、どっちに力を入れればポキっていきます？
どっちと言われると
例えばその棒が一本ありました。
はい。
端と端を持ってポキってやるのが折りやすいか、真ん中の方から、
真ん中を持ってそーっと丸めてあげたい気はしますが、そうじゃないですか？そうなんです。
人間だとそうなんですけど、逆に、その今、怖いっていう話があったじゃないですか。
ええ、
やっぱりその、端から端で、やっちゃうとすぐ折れやすくなっちゃうので、だから真ん中だと折れにくい。うん、
ああ、はい。
折れにくいので、その怪我をしないって観点から、その、急にその、意味もない、その一番自分の、なんだろう、体幹、
うん、
お腹とかお胸の方にあるところから、遠い方から、その、アクションを、
うん、
遠い方から、なんだろう、持ってこようとすると、やっぱりこう、 痛めちゃったりする可能性があるので、そうじゃなくてそれより近い、例えば肩の方から丸めてあげるとか、その腰の方から、はい、からあのお腹の方に持ってきてあげると、
うんうん、
その怪我をする恐れもないし、
うん、
しかもそれで力加減も、なんだろう、そんな強くなく、意外とその、うん、近づけることができるので、
あ、なるべくこう中心に近いところから
丸めてあげるっていうのがポイントなんですね。
もう力ずくでやるのではなくってことですね、もちろん。
で、意外と丸めてあげると、
うん、
丸まるし、で、そこからちょっとこう落ち着くまで、
うん、
保持してあげると、そのままやってあげると、はい、もっと今度は本人がリラックスしてくるので、
そうすると緩んでくる。
緩んでくる。
っていうことなんですね。
丸まった状態で落ち着いてもらうっていうのが。
うん、
よかったりするので。
はい。
難しいですね。言葉にして伝えると。
いやいや、一つずつ丁寧に、教えていただいて、非常にわかりやすかったと思いますが、はい、今回、反りが強いお子さんに対してということで、まあ、この反りが強いことに対して、まず今、こう、インターネットなんかでね、検索して、発達障害じゃないかっていう心配される親御さん、家族の方も多いということなんですが、まあ、それよりも、まずは、安定した抱っこの仕方であったりとか、それからおくるみなんかをね、使って、赤ちゃんがまずは安定、そして安心するような、体勢を整えてあげる、ここから様子を見ていくということも大事ということですね。はい。そして何よりもやっぱりこう、保護者の方、ママやパパが不安になるとそれが伝わりやすい、そういったところもありますので、もちろん病院の先生に相談しながら、うまくこうした今日のアドバイスも参考にしながら、安心してね、暮らしていただきたいなというふうに思います。
はい。
はい。さあ、千秋さん、次回はどんなお話をいただけますか？
ちょっと次回は、まあ、とはいえ、まあ、オールマイティに、まあ、抱っこって子育てには付き物なので、
はい、
お母さんとかよく、腱鞘炎になったんですって言って、ちょっと手首を巻かれて、生きていらっしゃるお母さんとかもいて、負荷かけちゃったんだ、かわいそうにっていうところがあるので、負荷がかからない楽な抱っこの仕方、まあ、授乳の仕方とかを含めて、お伝えできればなと思っております。
はい、また次回もよろしくお願いいたします。さあ、そして千秋さんに直接質問がある方もいらっしゃると思うんですが、
はい、
どうすればいいですか？
そうですね、ブログの方の〇〇タッチの中にお問い合わせ先っていうのも設けてありますので、そちらでなんかこういうのってどうなんですかっていう質問ぜひ投げかけてみてください。お願いします。
はい、ブログの URL は、概要欄に貼ってありますのでね、ぜひこちらも参考にしてみてください。ということで、千秋さん、また次回もよろしくお願いします。
はい、お願いします。